Mobile Update。
国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したり、アプリ業界のゲストをお呼びしておしゃべりしている番組、モバイルアップデート、略してモバアップ。こんにちは、リプトの柏木です。
リプト稲田です。
今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
12月入りましたね。
はい、早いですね。柏木さんも参加され始めてからもう2ヶ月ぐらい経つんですかね。
そっか、もう2ヶ月早い。
もうようやく慣れましたか。
あ、まだもうあのカンペ見ないと最初まだ言うの。はい、ですね。まだまだあの勉強不足なところがありますが、よろしくお願いします。
で、まあ12月入ったということで、はい、12月といえばという話ですね。まあ、前回の、はい、ポッドキャストの方でもちょっと告知はしましたけども、12月1日おとといからですね、モバイルアプリマーケティングアドベントカレンダー2021が始まっております。
おお、素晴らしい。
今のとこね、3日連続ちゃんと出てます。記事は
いや、ちゃんと出る もの
であるし、ほらまあ最後までちゃんとね、記事が出ることを願ってはいますけども
ですね。
はい。で、モバイルアプリマーケティングアドベントカレンダーの総括というか、まあ、いろんな記事が出てくる中での抽象的な学びを話す会に関しては、年末24日25日の部分でアドベントカレンダーが終了した時点で撮ろうと思っているので、今日に関しては、1日目僕がちょっと投稿させていただいたんですけども、そこで投稿した内容ですねが、久しぶりさんにちょっと調査会としていいのかなと思っているので、そこに関してちょっと掘り下げていければと思っています。
対策ですね。
まあね、文字数だけね。
いやいやいや、取り上げられたもんね、ニュースピックス。
あれびっくりしましたよね。あれ結構ね、ピック数も多くてびっくりしました。
なんかすごい人たちにピックされてましたね。
うん、コメントもいただいて、あざす。
初日にふさわしい記事を出せましたね。
何を書いたかというと、クローズ、凋落したモバイルアプリ、モバイルサービスの10の事例を取り上げて、サービスを成長させる上で避けるべきポイントと、あとは成功の必要条件、これの分析考察を行ってました。文字数何文字でしたっけ、なんか覚えてないですけど、 2万4000とか3000とか
ね、何文字だ、もうちょっと、2万だったっけ、
まあ、なんか結構長く書いちゃったんですけど、まあ、でも結構あのサクサク読めるような事例を取り上げているので、なんか文字数の割には意外と読みやすいのかなとちょっと自負はしておりますが、今日はちょっとここの中で全部取り上げられないので、特徴的な事例、特に知っておきたい事例3つを取り上げた上で、まあ、サービス成長させる上で絶対避けなきゃいけないポイントとか、また成功させる上での原則というところに関して最後総括していければと思っています。次に取り上げる事例のスコープに関してちょっと明確にしておこうかなと思うんですけども、今回はサービスのクローズ、既存サービスの凋落、この2個に関して取り上げていきますと、サービスのクローズっていうのは、既存サービス、新規サービスあるかなと思うんですけども、新規サービスに関しては高い期待値を持ってスタートしたものの、想定通りの結果を出せずに途中で挫折せざるを得なかった新規サービスというふうに置いていて、既存サービスに関しては消費者行動の変容などのマクロトレンドが影響してクローズすることを選択、もしくは余儀なくされたサービスっていうふうに定義をしています。で、既存サービスの凋落っていうところが結構あの漠然とはしてるんですけども、一旦置いてる定義としては、かつて一世を風靡したもののニーズの消滅、代替サービスの追い上げによってサービス縮小したサービスっていうふうに置いています。なのでスコープ外になるものとしては、同一会社内の類似サービスの戦略的サービス統合とかリソース統合によるクローズですね。まあ、例えばスタンバイの Yahoo 仕事検索の統合みたいなとことかはスコープ外にしています。まあ、あとは、ね、いわゆる天災系ですね。コロナウイルスとか災害みたいな部分によって、まあ、なんかその業界特化に関係なく、すべての事業者が関係ある事象に関しては、もスコープ外にしています。あとこれあえてクローズ、凋落って呼んでる理由としては、失敗っていう定義は結構解釈によって異なってくるので、今回はあくまで客観性を重視して上記の定義で書いているような感じになっています。はい、ちょっとディスクレーマー含みましたけども、ここまで踏まえて、3つの事例取り上げていこうと思います。今日取り上げる事例ですねに関しては、まず1個目がエバーノート、2個目がイックヤック、 3個目がクイビ。この3つですね、に関して取り上げていこうと思います。
はい。
個人的にこのノートに書いてる各サービスのクローズとか凋落の要因の部分の抽象化も、なんだろう、ヘッドラインっていうんですかね、タイトルの部分結構いいなって思って。で、それぞれちょっと見ていくと、まずエバーノートに関しては、ユーザー体験不在の機能開発により凋落。
うん、
で、イクヤックに関しては、自身の強みが肥大する爆弾になり、クローズ。クイビが競争力の源泉の欠如によりクローズ。なんか他もいろんな事例の中でもあのタイトルつけてるんですけど、結構いいタイトルつけたなと思うので、ちょっとぜひ気になる方は見てみてください。
良い。
はい、じゃあまずエバーノートに関してですね、まあ、エバーノート多分皆さんご存知かなと思います。僕も使ってたし、多分柏木さんも使ってたんじゃないかなと思うんです
けど、使ってた、最近使ってないわって思ってたよ。
うん。そう、多分2014年ぐらいとかだとむちゃくちゃ反映してたので、みんな使ってたかなと思って、僕もむちゃくちゃ使った覚えあるんですよ。でもなんかここ5年ぐらい使ってないなと思い返すと思ってて。
そうだ、2014年頃は課金してましたわ。
そうですよね、プレミアムプラン買ってる人もいたと思うんですよね、うん、そうで、その本来エバーノートみたいなサービスに関してはノートサービスになるので、ユーザーの利用頻度とか期間が増加して情報量がどんどん多くなっていけばなるほど、まあ、情報の利活用の幅って広がるじゃないですか、うん、まあ、だから移行コストって上がっていくはずなんですよ、
うん、
だけどなぜか凋落してしまったと。
確かにそうだよね、スタートノートにいろいろまとめてたはずなのに、
うん、なんでなんだろうって話じゃないですか。
はい、
でまあ、一言で言うとユーザー体験不在の機能開発っていうところになるんですけど、これをもうちょい分解していくと凋落要因って多分3つに分けられるかなと思ってます。1つ目が体制面の話なんですけども、データに基づかない行き当たりばったりの開発計画っていうところで、2つ目が過度な多機能化、3つ目がフリーミアムモデルの設計ミス、多分この3つだと思ってますと。でそれぞれ見ていくと、まず1個目のデータに基づかない行き当たりばったりの開発計画に関しては、実はエバーノートって2014年15年とかになるまで市場調査とか有用性の評価を行う正式なチームがなかったんですよ。
そうなんだ。
ちなみにこの2014年15年っていうのがもうすでに2012年にユニコーン企業になってて、むちゃくちゃでかくなってる段階なんですよ。
そうなんだ。
ユーザー数も1億人を超えてる段階ですね。
おお、ユニコーンだから市場なんか俺らが作るみたいな感じだったのか。
というよりは多分これ CEO の、 あの思想が結構現れてるんですけど、まあ、シリコンバレー、当時のシリコンバレーの病気に毒されてたっていうふうによく言われていて、 CEO がとりあえず新しいものをガンガン作っていくっていうところに重きを置いたんですよ。深掘りするっていうよりは新しい機能、まあ、新しい機能が正義だみたいな部分の文化が染みついちゃってて、とりあえず作っていくっていう文化はあったらしいです。
ああ、そうだ。
まあ、でも新しいものを作るっていうのは否定する気はなくって、ただ問題としてはそれが本当に必要なものなのかっていう市場調査とか、あとは出した後の有用性の評価っていうところっていうのが全く行われてなかった。でかつリリースにおいては AB テストとか全くやんなかったみたいな話もあったりするんですよ。ユーザー数が1億人いるのに。
確かに1億人もいるのに、
いきなり出しちゃうみたいな。っていう体制がまずあったんですよ、
うん
うん、でこういう文化っていうのがこの後話していく、あの個別プロダクトとして出していたエバーノートフードとかエバーノートハローとかの開発につながっていくんですけど、それその文化体制としてデータに紐づかない、基づかない行き当たりばったりの開発計画っていうのがまず1個あったのが大前提としてありますと。で加えてその2個目の理由になるんですけど、過度な多機能化ってとこにあるんですよ、
うん、
なんかエバーノート僕も使ってる時にむちゃくちゃ機能多いなと思った覚えはやっぱりあって、でも実際そんな使ってなかったなと思うんですよ。なんかあのクリップ機能とかタスク管理機能とかスケジュール管理機能とか、あとノートの部分でも結構アドバンスドな機能もあったんですけど、実際あんま使ってなかったなと思っていて、
そうね、その機能があるかもかもしれないぐらい
普通の、うん、そうですよね。で加えてそのエバーノートでさっき言ったように個別プロダクトとして食品食事の記録に特化したエバーノートフードを作ったり、あとはまあ名刺管理に近いんですけど人の管理に特化したエバーノートハローとかも作ってたりするんですよ。なので基本的にそのエバーノートのサービスの中核であるメモ製品っていうところの改良深掘りを行うってよりはなんか個別具体の新しい機能開発の部分に勤しんでたっていうのがまず過度な多機能化としてありました。
確かにここはまだしもハローはなんか全然違うよね、
うん、で結構あのクレームに近いフィードバックとかも来てたんですよ。メモ機能直ってないから早く直せみたいな感じの何回も言うけどみたいな感じで何回も来てるのに全然そこのフォーラムに返信もせずに新しい機能をリリースしまくってて、
ユーザーの声をねちゃんとね収集してますっていうのはねなかったんだね。
ないです。で、まあ、どんどん機能が膨らんでったんですけど機能膨らんでってるのにオンボーディングプロセスとかも全然作ってなかったんですよアプリ内で。
あーなるほどね、
まあ、なのでそのなんか100ある機能のうち 5% しか使われない問題が発生しまくって、でしかもその 5% っていうのがユーザーによって異なるっていう超絶難しい問題にぶち当たっちゃったんですよね。
オンボーディングしにくいやつじゃん。
そう死ぬほど難しいやつですよね。
やつだ。
まあ柏木さんカスタマーサクセスなんで分かると思うんですけど、結局なんかその感じる価値、顧客が機能とし顧客がプロダクトに対して感じる価値って提供してる価値じゃなくて、プロダクトがカスタマーが使ってる価値、使ってる機能に対して感じる価値しか感じないじゃないですか、そこのギャップがどんどん広がっちゃう構造になっちゃってたっていうのがエバーノートの問題で、まあ、それゆえにそのなんかあのサービスの価値も全然完璧に理解できなかったから、一部しか利用できなかったから収益化にもつながらないって問題に入ってくるような感じになってます。
そうね、メモしか使ってなかった、Google Docs ってなっちゃった途中で。
そうそう、無料代替ツールもあるし、かつエバーノートでも別に無料範囲でも全然使えたんで、メモ機能自体は。
そうだよ。
で最後のミスがこのフリーミアムモデルの設計ミスっていうところになるんですけど、まあ、エバーノートはフリーミアムモデルですと、無料で一定範囲の機能を提供してその中でアドバンスな機能とか個別機能を使うにはお金を払ってくださいってモデルでしたと、でただあの全然収益化できてなかったんですよ。
ああ、そうなんだ。
1億人以上ユーザーいたけども全然収益化できてなくて、でまあ、そこに対するリソースとかあのサービス運営費用もかかってくるので、無料ユーザーの存在っていうのは結構事業全体にとって負担になってきましたと。なんでこんなことが起きてしまったのかっていうと、それがまあ1個目2個目に話した多機能化って部分もあるんですけど、もう1個はそのフリーミアムモデルの設計っていうところで、個別機能の制限、要は個別機能の切り売りによるプラン構成だった部分っていうのが結構ミスだったかなというふうに思ってはいますと、でそこでちょっと比較したいのが、Notion との比較なんですよ。 Notion もフリーミアモデルで今結構ゴリゴリ伸びてるじゃないですか。
ですね、もう要は Notion ですよね。
そう。そこがなんでじゃあ発生しちゃったのかって話なんですけど、これがそのフリーミアモデルの設計に起因していて、 Evernote に関しては個別の機能の利用制限でやってますと、ノート機能、タスク機能とかの機能制限、結構アドバンスの機能なんですよ。例えばパーソナル機能、月680円とかの機能で何が提供されるかというと、タスクに締め切り、リマインダー通知を設定とか、タスクを一元管理できるタスクビューとか、画像文書 PDF 内の文字検索みたいな。これ機能じゃないですか。
確かに、まあでもあったら嬉しいけど、まあ、なんかそれに課金するかってさ分かんない。
そうなんですよ。で一方で Notion はどうなってるかっていうと、パーソナルプラン、フリープランに関しては別に機能制限は全くないですと、 ただ一緒に作業できるユーザーっていうのが限られてる、5人までしか使えませんってなっている。
ああそうだったか、うん、
じゃあこれがパーソナルプロとかチームとかになってくると、一緒に作業できるユーザーがどんどん増えていく、無限になるし、あとは30日間の編集記録が残りますとか、
うん、
あとワークスペースをコラボできるようになるとか、権限管理ができますとか、アドミン管理機能ができますとか、あとエンタープライズとかの方に行くと、うん、もうあのいわゆる SSO の部分が対応しますとかっていうふうに機能が増えていくんですね。ただここ重要なのが、機能軸っていうのが個別機能じゃなくって、あくまでもそのなんだろう、ノーションがイメージしているカスタマージャーニーですね、
うん、
チーム内でワークスペースとして活用されていくっていうカスタマージャーニーに沿って機能がどんどん拡充されていって隠されてるっていうのが結構特徴的かなと思っていて、まあ、フリーミアムではまずは個人でのボトムアップ導入で、ページ制限とか API 利用制限とかの個別機能を制限するんじゃなくって、まずは個人で使う段階での機能に絞る、それが、まあ制限されたゲスト数っていうところになりますね。でその後のチーム利用する段階とかだと、共同編集者の数が増えますとか、編集履歴追加できますとか、カスタマーサクセスつきますみたいな感じをフックにして、その個人からチームで導入利用する各段階で体験するであろうカスタマージャーニーに沿ってプランを分けてるっていうのが特徴になってますと。でここでその考えたいのがフリーミアムモデル の, その本質っていうところなんですけど、フリーミアムモデルの本質って個別の機能制限じゃなくって、あの顧客ペインから解決までのカスタマージャーニーがワンストップで経験できる状態を作り出すっていうのが重要になってくると思っていますと。で振り返ってじゃあエバーノートを考えてみると、エバーノートって明確なカスタマージャーニーがないんですよ。どういうようなステップを踏んでアップセルしてほしいのか、ユーザーにどういうふうに使ってほしいのかっていう部分が全く介在してなくって、ただ個別機能を継ぎはげしたようなパーソナルプランとプロフェッショナルプランで出してるっていうのが、このフリーミアムモデルの設計のミスだなというふうに思ってます。
うんうんうん、確かにその課金するときにタスクを使うみたいな軸もあるし、文章管理みたいな軸もあるしみたいなので、うん、カスタマージャーニーとしてなってない。
そう、
ノーションって私その出た当初一回課金したとき、何ドキュメント以上書くときは課金みたいなスタイルだった気がしてたんですけど、なんか変わっちゃったんですかね。
ドキュメント数は多分今関係なくって、一応ファイルのアップロード制限だけはある、何メガっていう、
うん、
ただそれ以外の機能に関しては何でも使えるって感じですね。 API を提供するし、うん、アドバンスの関数とかも提供するしみたいな感じで。
アップロードのとこ引っかかったのかな、なんか使ってて課金しなきゃってなって課金した記憶があるので
、うん、
なんか最初はエヴァーノートと近かったけど方向性舵切ったのかな、
うん、そうなんですね。
素晴らしい舵の切り方よね。
まあ、失敗から学んでるんですかね、もしかしたら
もしかして自身も失敗してたのかもしれない、
うん、
発見なのか。
はい、まあ、でここまでまとめてじゃあどういうことが教訓として得られるかっていうのは多分2個あると思ってますと、
うん、
まず1個目がユーザー体験の観点が不在ではサービスは絶対衰退してしまうっていうところですね。まあ、エバーノートの場合であれば過度な多機能化とかフリーミアム設計っていうのも結局そのユーザー体験とかユーザーに体験してもらいたいジャーニーっていうのが全く観点として不在で開発がされてましたと、
うん、
まあ、当たり前の話ではあるけども、どのような価値をどのような順番で感じてほしいのか、それによってどういうような、対価をこちら側に払ってほしいのかっていう部分のユーザー体験観点っていうのをちゃんと持っておかないとサービスっていうのは多分成長できないよねっていう部分があるかなと思ってます。
そうですね、重要ですね。
重要、これ次回も込めてね、本当に
本当ね、使うのはユーザーですからね、こっちがやったらしいとか使ってほしいじゃないんですよね、ユーザーがどう使うかね。
で2個目も結構重要かなと思っていて、教訓としてはサービスのコアコンセプトを言語化し、それをいかに維持できるかっていうところ、
うんうん、
エバーノートの場合ってコアコンセプトは一応ノートアプリっていうふうに言ってるんですけど、うん、そこに対して全く関係ない機能とかもどんどん追加していって機能が膨らんでしまっていたと。
ああ、はい、
で、なんか有名な話なんですけど、エバーノートカンファレンスで昔やってた時に来てくれたユーザーさんに、エバーノートってどういうプロダクトですかっていうと説明できないんですよ。
あー、その多種多様な使い方があるから。
そう。なので、そのサービスのまずコアコンセプトの共通認識っていうのが社内で取れてるか、このツールはこのためにあるんです、こういうツールですっていうところが一言でみんな合ってるかっていうところで、加えてユーザー側からのコアコンセプトの認識っていうところもしっかり合ってるかっていうところ、利用ユーザーがサービスについて人に説明するのが簡単かどうか、でその説明っていうのが自分たちが意図しているものと同じかどうかっていうところをまず確認する必要性があるかなと思ってます。
コンセプト大事ですね、前回のこれ、うん、ないですけど
大事ですよ本当、うん、
うん、
社内もね、社外もどっちも大事ですね本当、
うん、ちゃんと取れるか。
だからよくそのプロダクトマネージャーがユーザーに対してヒアリングする際に最後に聞いた方がいい質問ってのがあるんですけど、
あ、そうなの、うんうん、
それがこのサービスを他の人に紹介する際に何ていうふうに紹介しますかっていうふうに聞いたりするんですよ。
ああ、うんうんうん。
で、そこは結局全然違う答えが返ってきた場合は、機能が問題なのか売り出し方が問題なのか、それともカスタマーサービスが問題なのかっていう部分が分けられていくので、
うんうんうん、
サービスのコアコンセプトの社内外の認識が合ってるかっていうふうにやるのは多分どの段階でも重要だなというふうに思いますね。
ちゃんとコアコンセプトが言語化されて返ってきたら、とても良い状態ということでね、
うん、はい、っていうのがエバーノートの事例でした。これむちゃくちゃ学びがでかいですね。
あ、学びしかない、
うん、そう、次回も込めての学びしかない本当に
深くは言わないけど次回を込めての学びですね
ちょっと時間長くなってきましたが2個目の事例ですねが、イックヤック、自身の強みが肥大する爆弾になりクローズイックヤックっていうふうに書いてますと。
わ、気になる。
なんか TikTok みたいな感じなんですけど、ちょっと違うアプリで
間違えました私。
イックヤックっていうのが2013年にリリースされたロケーションベースのソーシャルメディアアプリですと。ロケーションベースって何かっていうと、ローカル限定なんですよ。半径5マイル以内にいるユーザーにしか投稿が見えないっていうようなハイパーローカリゼーションの特徴を持ったアプリになってます。で、匿名性かつローカル限定っていう特徴があるようなソーシャルメディアアプリ、
うん、
まあ、ちょっと似た例だと、若干コアコンセプト違いますけど、似た例だと日本でいうとひまぶさんとかイエイさんとかっていうのが多分該当するかなっていう感じですね。で、クローズ要因の部分なんですけど2個ありますと、1個目が匿名性×ローカル限定という特徴が不安定な学生コミュニティを引きつけてしまった。
うん、
で2個目がそれゆえにサービス成長の原動力自体がサービス運営の危機因子になってしまったというところで、そのな、じゃあ1個目の部分なんですけど、なんでこんなことになってしまったかって話なんですけど、まあ、先ほど言ったように、そのイックヤックの特徴としては匿名性×ローカル限定という特性でしたと。でこの特性ってどういう人たちに受けるかというふうに考えていくと、同じ機関に所属している、一箇所に多数集中する、でかつ多くの共通点があるっていう、でかつ匿名で発信がしたい、この4つの特徴を備えているような人たちじゃないですか。
うんうんうん、
で考えていくとやっぱりコミュニティってなるんですよね、特定の。
確かに。
その中でもこういうものが欲しがるコミュニティっていうとやっぱり学生になってくるんですよ。
あ、確かに。
こういう特徴があったからこそ利用ユーザー数というのは急速に拡大はしましたと。学生コミュニティのそのバイラル性ってやばいじゃないですか、むちゃくちゃじゃないですか、すごいじゃないですか。
いや、すごいよね、よく見つけてきたなっていうやつもすごい広がる、うん。
なんか Facebook とか Tinder とかも今むちゃくちゃでかくなってるけど、もともとは大学内の学生コミュニティから爆発的に広がっていったんで。
Tinder はそうなんだ。
Tinder 確かスタンフォードの学生コミュニティかな。やっぱ学生コミュニティにおけるバイラル性ってすごいんで、イックヤックとかもこの特徴があったゆえに一気に広がったと。
の時代はなんかガラケーの掲示板とか流行ってました。
あ、ガラケーの方か、ミクシー。
そう、ガラケーの、ね、ミクシーの、ね、前の時代がある
んです。もう一個あるんですね。
そうそうそう。
知らない。
この世代の人は懐かしいってなるんです。
あ、でもこういう風な特徴ゆえに引き付けられたのがやっぱ学生コミュニティでしたと。
うんうん、
ただまあ学生コミュニティ特有の問題っていうのが発生してしまいます。それがネットいじめとか犯罪。
やっぱそこよね、
うん。匿名かつハイパーローカルで同じコミュニティじゃないですか。確実に起きますよね。
そうよね。匿名で言えちゃうんだもんね。
うん、そこが2個目のクローズ要因につながっていくんですけど、それがサービス成長の原動力自体がサービス運営の危機因子っていうふうに言ってるところで、うん、今言ったらそのネットいじめとか犯罪によってメディアとか学校からむちゃくちゃ圧力かかり始めたんですよ。で、学校によってはもう使えなくするっていうような学校もあったりして、でそういった状況に対して一役としては、学校の近辺にいる場合はアプリを使用できないようにしたんですよ、位置情報ベースで。でもそれってやっちゃうと学生使う意味なくなっちゃうじゃないですか。
確かに、それが良くて使ってたわけだよね。
だからイックヤックのメインユーザーである学生コミュニティっていうのは価値感じなくなってしまって、全部違うサービスに移行しちゃって、一気にイックヤックはサービス縮小へと向かってしまったんですよ。なのでそのむちゃくちゃエンゲージメントも高くってバイラル性もあるような学生コミュニティのサービス提供っていうのはサービス成長の原動力になったかもしれないけど、サービス拡大とともに肥大する爆弾となってしまって、イックヤックの首を絞め続けることになってしまった、
うん、
このジレンマによってイックヤックはサービスのクローズを決定したっていう感じになってます。まだこの事例から学べることが何かというと、自身の強み、成長力の源泉っていうのが持続可能なものかっていうところは、しっかりとサービス企画段階、運営段階でしっかりと振り返らなきゃいけないなというふうに思っていますと。イックヤックの場合は、初期成長を牽引する要因っていうのが、同時に自身の長期的な成長の首を絞め続けていたわけじゃないですか。なので、そのサービス開始時点で成長の源泉になった要因っていうのが、自社の持続的な成長に牽引しているのか、そして依存していいものなのかっていうところの見極めを慎重にする必要性があるなっていうのが、この事例からの学びかなと思っています。
頑張ったサービスだと、なおさらそういうのちゃんと見ていかないなって
感じです。そうですね。そうですね。特にそのやっぱ 2C サービスの場合は特にそれがあると思うので。
あ、確かに 2C だとどうなるか分かんないけど。
でもう一個が、自社のターゲットユーザーは誰かっていうところを再検討する必要性もあるかなっていうところ、
うん、
確かにイックヤックの場合は初期の成長に関しては学生コミュニティにターゲットを絞るのが良かったかもしれない。ただやっぱり今言ったように、そもそもそのこれが依存していいものなのかっていうところの検討するべきだったし、検討した結果、おそらくこれ依存しちゃいけないものじゃないですか。定期的にコアコンセプトに立ち返って、自社のターゲットユーザーってのは誰なのかっていうところで、そこに対してどのような機能とか価値を提供するのかということを考えて、場合によっては変更するっていうのもオプションに入れないと、サービスの持続的な成長というのはできないなというふうに、この事例からは感じました。
ああ、確かにね。学生コミュニティは危ないっていうのを察知して、ターゲットに来たったのかもしれない。
まあ、いつかは多分無理じゃないですか、この構造だと。
まあね、匿名でだもんね。
まあ、もちろんその投稿の監視とかのオペレーションによって解決できる部分もあると思うんですけど、本質的な課題は多分解決してなくって、だからこそ多分ここの部分っていうのは、まず依存していいものかっていうところの見極めと、それを踏まえて自社のターゲットユーザーとかコアコンセプトっていうところ、あ、自社のターゲットユーザーとか機能っていうところをちゃんと見直さなきゃいけなかったんじゃないかなと思ってます。はい、以上が2つ目の事例のイックヤックでした。これ結構珍しい事例ですよね。
そうね、確かに。
でもなんか自分で書いてあれだけど、やっぱ自身の初期成長の要因が首を絞め続けるって、なんかいい表現だなと思いました。爆発する爆弾をずっと抱え続けたって感じなんで。
そうね、確かに。でもう爆発しちゃったっていうような事例っていうことね。
ちょっと面白いですね。
確かにリリースするときも思ってただろうな、プロダクトの人とか。
どうなんだろう。分かんないな、それは。
はい。で最後の3個目の事例ですね。競争力の源泉の欠如によりクローズ、クイビ。クイビって一時期話題になったんですよ。
お。
ハリウッドでむちゃくちゃ話題になったんですけど、どういうアプリかっていうと、10分程度のショートムービーのストリーミングに特化したサービス。TikTok ほどのショートムービーじゃなくって、かつ Netflix ほどの長いムービーじゃなくって、10分っていう中途半端な位置に位置してるんですけど。
あー、そっか。このね、NHK の、あの E テレとかは。
あ、その家、そんな感じ。
なるほど。
で、ローンチされたのが2020年4月なんですけど、うん、12月にはクローズしました。
早い。
半年ちょっとみたいな感じですかね。
おお、すごい判断。早いですね。
でも、このアプリの会社、クイビって、2018年に会社設立してるんですけど、もう設立した時点からむちゃくちゃ調達しまくってて、もうハリウッドの主要の映画スタジオとかテレビ会社、ウォルト・ディズニー・カンパニーとか、21世紀フォックスとかソニー・ピクチャーズとかから投資家から18億ドルもの資金を調達してたんですよ。
お
ー。なのに、1年未満でサービスが終了っていう。
すごい。冒頭に話してた。最初の期待値がもうすごいハイだったけど、
お、
事実ですね。
じゃあなんでってとこじゃないですか、うん、で、そのクローズ要因としては4つ挙げてますが、1個目の部分が一番でかいと思ってます。これが VOD カテゴリーにおける競争力の源泉の欠如っていうところ。1番目の部分が関係して234の要因につながっていくんですけども、2個目が狭い視野による価格設定で、3つ目が消費者のコンテンツ需要行動の変化を無視した機能設計で、4つ目がプロダクトアウト型のマーケティング訴求で、まず1個目がもう本当に根本の理由なんですけど、競争力の源泉が欠如してましたっていう話。
源泉とは、
あ、 VOD サービスの圧倒的に大きな競争力の源泉って間違いなくコンテンツじゃないですか。
あ、おっしゃる通りですわ。
ネットフリックスのアプリが使いやすいからネットフリックス選ばないじゃないですか。ネットフリックスでしか見れないようなコンテンツがあるから選べるっていうような構造があると思うんですけど、クイビに関してはキラーコンテンツって呼ばれるようなコンテンツが一切存在しなかったんですよ。
ああ、そうなの。
名前を誰も思い浮かべられないっていう感じなんですよね。
クイビの動画といったらあれだよねがないのか、うん、
そうなんです。まずこれが根本の原因ですと。ただまあここに関してはコンテンツの調達の問題もあるので、まだやりようはあったと思うんですけど、そこに加えて失敗してしまったのがこの後話す 2,3,4 の部分なんですが、まず2個目が狭い視野による価格設定っていうところで、クイビって今言ったようにキラーコンテンツ一切なかったんですけど、価格設定としては広告ありモデルが5ドル月額で、広告なしモデルが8ドルだったんですね。
あ、広告ありでもお金かかるんだ、うん、
で、これがじゃあ他のサービスと比べて高いか低いかっていうと、結論としては低い、安い。例えば Netflix の再開プランっていうのは9ドルなんですよ。
あ、うん、
なんでまあ広告ありの方を妥協してしまえば4ドルのもの差があったと。
うん、
ただこの価格設定は結構ミスってると思ってます。なぜかというと、まずそもそも競争力の源泉がないですというところと、もう一個が直接競合サービスのみを見た価格設定だからというところで、ここで取り上げたいのがそのペニーギャップっていう概念なんですけど、ペニーギャップっていうのが、あの無料から100円払わせるよりも100円から200円に払わせる、あ、ペニーギャップっていうのが0円から1円払わせるのはむちゃくちゃ難しいっていう概念なんですよ、簡単に言うと、
うんうんうん、
もう少し具体的な話で言うと、無料から100円払わせるのと100円から200円に値上げして払わせるのって上がり幅は同じなんだけども全く違う難しさがあるっていう話なんですね、 圧倒的に無料から100円払わせる方が難しいっていうペニーキャップって概念なんですけど、ここでそのクイビの価格設定の方を見ていくと、確かに直接競合にあたるネットフリックスと比較すると安くは設定されているが、けどもそもそもコンテンツがいけてない状態だったらお金払わないですよねっていうところ。
そうですよね。
特に今の時代って YouTube とかも TikTok とか無料のエンターテインメント手段がもう無限にあるじゃないですか、
うんうん、
ゲームも基本的にはフリートゥープレイだし、なのでこの無料から5ドル払わせるっていう難しさがある中でコンテンツもいけてないっていう状況でこの価格設定はまずかったと、
うんうん、
加えてペニーギャップの概念で言うと、一回お金払っちゃえばそこからの値上げ幅って正直そんな関係ないんですよ、あまり。だったら9ドルのネットフリックス選ぶじゃないですか、
コンテンツがね、
そう、
しっかりして。
なんでこのクイビに関してはネットフリックスっていう直接競合しか見てなかったんですよね、価格設定を。でかつコンテンツの競争力の源泉もなかった状態であったから、このペニーギャップのトラップに引っかかって全然収益化ができなかったって感じですね、
うん、
まあ、なので圧倒的な価格優位性っていうのはまあ大事かもしれない。ただ今回に関しては別に圧倒的な価格優位性ではないし、でかつそもそもの競争力の源泉がない状態での価格優位性訴求っていうのは結局効かないよねって話なんだ。特に今はもう無料で何でもそれなりのものが手に入る時代なので、直接競合しか見ないような価格設定っていうのは時に潜在競合とか無料の代替ツールっていうのを呼び寄せてしまうことになってしまうので、そこは絶対注意しなきゃいけないとこかなと思ってます。で3つ目のクローズ要因が消費者のコンテンツ需要行動の変化を無視した機能設計。でも今の時代って正直コンテンツの押し付け型ってもう終わりじゃないですか。だいぶユーザーの目も超えてきていて、ユーザーが自身でコンテンツを選択してそれに合わせてそのユーザーの好みに合わせてコンテンツを提案するっていうコンシェルジュ型のサービスが結局今必要されてるんですけど、クイビに関してはその従来型のハリウッドのコンテンツの配布の仕方をしてしまったんですよ。もう作ったコンテンツを配信して視聴者は受動的にそのコンテンツを受け取るしかしないっていう構図。
あ、コンテンツ1個しか選べないっていう感
じですか。そのユーザーの好みに合わせて別に提案もしてくれないし、クイビ自体がこれを見ろっていうふうに提案したコンテンツをユーザーが見るっていう構図だったんですよね。
これ上げましたが上がってて、まあ、コンテンツを探しに行かなきゃいけないのか、ユーザーが。あ、なるほどね。
で加えて今の時代ってコンテンツの楽しみ方っていうのが一緒に楽しむってやり方が結構増えてると思ってますと。
そうね、なんかそういう機能も増えてるよね。 VOD で一緒に見てチャットができるとか、
うんうんうん、とかあとはそうですね、いわゆるミームっていう文化がむちゃくちゃ今流行だと思っていて、それから SNS の特定のシーンを切り取ってなんかアテレコしてみるとか、
うーん、
あとなんかそうですね、漫画サービスとかでも結構これはあって、あるさんとかだと漫画の作者の方と出版社の方と相談協議した上でフリー素材として有名な漫画のシーンを素材として配布していて、ユーザーはそれを SNS に勝手に投稿できるっていう。
あ、良いね良いね。
そうで、そこでアテレコして勝手に遊ぶみたいなあるんですけどそこの辺でやっぱそのミーム拡散を行うっていうのがこういう SNS が流行の時代に関してはコンテンツに関しては重要になってきますと、うん、まあ、有名な例だとやっぱ直近の一番でかい例とかだとイカゲームのミームですよね、
うん、
ただクイビに関してはスクショも許されなかった。
あ、スクショもダメなんだ。
完全に禁止されてるんですよ。撮ると真っ暗になるんです画面が。
アプリにちゃんと回収してるの、
ね、無駄にそこに対応してるっていうなのでこういったミームの拡散に関しても全くできなかったと。
うん、うん、
で加えてそこにとどめを刺したのがパンデミックですね、
うんうん、
クイビって縦型の動画を投稿してたんですけど、 そのサービス終了直前までモバイルアプリのみでのサービス提供に固執をし続けたんですよ。
お
テレビでも見れないっていう感じ。
ああ、そっか。ハリウッド系だったらテレビで見たくなるしね。コロナだったら大きい画面でなってただろうに対応できてなかったってことなの。
そう、あえて対応しなかったんですよ。
え、あえて
10分間のショートムービーはモバイルアプリで見せるっていう風な決定をしてたんですね。でただそこに対してパンデミックが発生したことによって、まあ、外出自粛になるじゃないですか、
うん、
なのでもう全然使われなくなるっていう。
10分で手軽に見る動画の需要じゃなくなってたってこと。
そう、そもそもだってそうしたらテレビでネットフリックス見ながらツイッターやるとかっていう行動が起こり得るし、そうすると競合しちゃうんですよ、スマホ上でクイビと他の無料代替コンテンツっていうのが、から見られる価値がなくなってしまって使われなくなってしまったって感じですね。で最後のその4つ目のプロダクトアート型のマーケティング訴求に関しては特徴的な CM があって、あのスーパーボールって分かります？
アメフトじゃなくて、
そう、 NFL の体験なんですけど、やっぱあそこの CM ってむちゃくちゃ効くんですよ。
うーん、
この前メルカリ US とかもそれによってむちゃくちゃダウンロード数伸ばしたとかいう事例もあったりするんで。
あーね、アメフトすごいからね。
そうで、ここにクイビもすぐに出しました、 CM を。2020年リリース直後に。
お、
ただ CM やばいんですよ。
あ、全然わかんねえ。おお、確かにそうね。ちょっとクイビ映ったけど、それがクイビかもわかんないわ。何の CM？
あの普通こういった VOD 系のサービスの CM って、自社こんなコンテンツ持ってますっていうふうに訴求をするじゃないですか。
うんうんうん、そうね。
クイビのこの CM に関しては一切配信コンテンツに触れることなく、本当なんかサービスのコンセプト動画ですよね。
うん。一個コンセプト、あれはコンテンツだったのかな、映ってた。
それすらも分かんないっていうね。どの、でも CM でこのコンテンツ見たいと思ってもどのコンテンツか分かんないっていう。で、実際この CM 見たユーザーに関しては、そのユーザーの 70% が、クイビはフードデリバリーの会社っていうふうに思っちゃってるっていう。
そう、なんで、それも気になるけど。
だからなんかドライバーがいるからじゃないですか。
ああ、そうか、そうか。やばいじゃん。
大失敗だよね、正直この CM。
そうね、失敗って難しいけど、失敗だなって思っちゃうね。
そう。で、僕がここで言いたいのは、プロダクトアウト型のマーケティングを全然批判してるわけじゃないです。
うんうん、
時に絶対有効になるんですけど、クイビの問題だったのは、自社の置かれてる市場において、競争力の源泉っていうのがまず何なのかっていうところを見極められなかったっていうところ。
うんうん、
加えて、その訴求方法が全く合ってなかった。っていうところが、非常に間違いだったなというふうに思ってるので、今回この失敗要因、クローズ要因っていうところで取り上げてます。
そうね。企業の理解が広まった後だったらこの CM でも良かったのかもしれない、うん、
じゃあこの事例から何が学べるか、3点あると思ってます。まず1点目が、競争力の源泉というのが何かっていうのを把握することの重要性、
うん、
自身の所属する業界と市場における競争力の源泉というのが何かっていうのが把握できてないと、そこを伸ばすため、もしくは訴求するためのマーケティング施策っていうのも絶対できませんっていう話ですね。2点目が、旧来の業界慣習にとらわれない。今回の事例でいうと、クイビの創業者ってハリウッドでむちゃくちゃ大ヒット作を生み出しまくった監督とかエグゼクティブディレクターとかだったんですよ、
うん、
まあ、だからこそ、その成功体験があったからこそ、旧来の業界慣習にとらわれたようなプロダクト設計とかマーケティング施策をやってしまった。重要なのは、その消費者行動とかトレンドっていうのは絶え間なく移り変わっていくので、過去に成功した施策とか考え方っていうのは、現在は通じない前提で常にアンラーニングをして新しいことをやっていく必要性がある。別に新しいことを必ずやんなくちゃいけないわけじゃないんですけど、アンラーニングする姿勢と体制と、それによるアウトプットっていうのはちゃんとアラインさせなきゃいけないっていうところが重要かなと思ってます。最後の3点目が、自社の競合を広く捉えられているか。 そしてそこに対する自社の優位性は何かっていうところ、まあ、直接競合だけを見るような狭い視点での競合認識っていうのは思わぬ潜在競合とか無料代替手段により寝首をかかれる恐れがありますと。なので本当に相対している直接競合だけじゃなくっていろんな理由度とかいろんな視点で検討を行って本質的に自分たちの競合っていうのはどういう人たちがいるのかっていうところを把握する必要性があるのかなと思ってます。
ユーザー目線になってサービス使う人はどういうものを使うのかとか、
そう、ね、VOD だったらそれは多分他のエンタメ手段になるから広く捉えたらゲームにもなるし SNS もなるし、
そうだ、ね、
重要
な人機微の関心も把握してないといけないし、
うん、はい、ちょっと長くなりましたけど今の3つが特徴的な事例として取り上げたかったものになるので残りの7つも結構面白い事例なのでぜひ記事の方をご覧いただければと思います。
もう3つだけで結構濃厚だわ
長かった
ちょっと盛り上がってしまった
。でこれ踏まえてじゃあ大原則何が重要かって話なんですけど、まあ1個だけ取り上げるとすると定期的なコアコンセプトターゲットの見直しってところかなと思ってますと、
うんうん、
でコアコンセプトにコアコンセプトは重要ですと、でそこに紐づく施策とかプロダクト設計とか体制っていうのは重要ではある一方で今加速度的にやっぱ世界は変容していますと、でニーズっていうのも変わってますし常識とかかつての成功事例でも通じなくなってきてるケースが出てきてますと、そういうケースに関してはかつてその市場において競争力の源泉と考えられた要素とかっていうのは変わり得る可能性があると。でそういった場合に関してはそのかつての前提とかかつての慣習で策定したようなコアコンセプトとかターゲットっていうのは固執してちゃいけなくって変化に合わせて柔軟にターゲットコアコンセプトを見直していくっていう重要性が今後上がっていくのかなと考えています。特に今話した内容に関してはまあ、エバーノートもそうですし、クイビもそうだし、っていうところですね。一脚に関してはちょっと特殊要因だったけども、クイビとエバーノートに関しては特に当てはまるかなと思うので、学ぶ点が多かったかなと思っています。うん、まあ、一言で言っちゃえば、やっぱユーザー目線でのプロダクト設計ですね、になるんですけども、まあ、そこをちょっとブレイクダウンしたのが、今お話しした原則と残り2つの原則になるので、まあ、残り2つの原則に関してもぜひ記事の方をご覧いただければと思います。はい、とやってきましたけど、まあ、学びは多かった一方 で、 あれです、ね、自分もちゃんとできてるのかっていうのはちゃんと次回の観点も踏まえてって感じかな、
ね、プロダクトの改善にこう学びを生かしましょう
、うん、まあ、こんな感じでアドベントカレンダーを25日までやっていくのでぜひぜひ続きの記事に関してもご覧いただければと思います。リンクの方もでね、概要欄の方に僕の記事とあとアドベントカレンダー全体の記事とかも貼っとくのでぜひそちらもご覧ください。で、まあ、冒頭でもお話ししましたけども最終日24、25日に関しては全体のアドベントカレンダー踏まえてどういうことが学びましたかとか注目の記事みたいな感じで取り上げると思うのでそちらもぜひ、ご視聴いただければと思います。
ぜひぜひ毎週のモバアップも毎日更新のアドベントカレンダーもお楽しみください。ではですね、オーバーアップとしては今回の放送以上となります。今回の放送もいかがでしたでしょうか。面白かった方はハッシュタグモバアップでつぶやいてください。取り上げてほしいネタも絶賛募集中ですのでぜひぜひつぶやきお待ちしております。では今週もありがとうございました、
はい、じゃあまた来週のモバイルアップデートでお会いしましょう。さよなら。